健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日はスタジオに兵庫県薬剤師会の常務理事の畑誠吾さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。そしてもう一方、理事の笠谷公雄さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お二方にお越しいただきました。さあそして今日の話題が薬物乱用という、ちょっと聞いたらドキッとするんですけど、この薬物乱用はどういう定義なんですか？
そうですね、まあ、大きく分けてですね、ちょっと2つあるかなと、
はい、2つ、
はい、1つは、まあ、いわゆる覚醒剤とか麻薬、タイマーとかね、はいはい、この違法薬物を、使用してしまうっていうところです、
はい、
でもう一つですね、まあ、実際、まあ、販売してたりとかね、処方箋出るお薬なんですけれども、
はい、
こういうね、実際の病気とか怪我の治療以外の目的で使用してしまう場合ですね、まあ、それも逸脱した量を飲んだりとかね、
うんうん、
そういうことも、薬物乱用になります。
あ、は
い、
その2種類に、まあ、分けられる、ね、ということですね、
はい。
そして、まあ、今日これがテーマになってるということはやっぱり夏休みとも関係があるということですか？
そうです、夏休みに入ってね、子どもたちが自由に過ごす時間が増えると思うんです、
はい、
保護者の方にはね、本当に自分たち、子どもたちが自分たち大切に思ってるよっていうことを子どもたちにぜひ伝えていただきたいと思って今日は来ました、
うん、そうですか、はい、じゃあ、まあ、その薬物乱用、の実態いうところから教えてもらいましょうか、
ね、今は、
はい、どんな今は傾向にあるんですか、う
ん、はい、薬物に関する犯罪の全検挙者数、
はい、
近年は、ね、1万4000人前後で横ばいなんですけれども、その中身を見てみると、うん、覚醒剤による、ね、検挙者数はここ8年ぐらい 30% 増加しているのに対して、
うん、増加です
、あ、ごめんなさい、減少しているのに対して、うん、はい、大麻による検挙者数は約 3.6倍、うん、麻薬と抗精神薬による検挙者数約 1.2 倍に増加してます。
なら、うん、覚醒剤全体では減少してんのに、
ね、
大麻とか麻薬、抗精神薬、こっちは増えてると。
そうですね、
そうですね、しかもちょっと低年齢化してるっていうのがね、すごい、それが、問題かなというふうに、思っております。もう6人に1人が20歳未満と、はい、いうふうに今言われてますからね。
そうですか、
はい、
あれ確かタイなんかではタイマーが合法的な存在になったんじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
ね、そうですよね、
そうです、そうです、はあ、タイマーが、ね、合法になった国もあるんです、
はいはい、
うん、
そんな影響も出てるのかな、
うん、そうですね、うん、
はい、
例えばアルコールなんですけどもね、
はい、
国によって違うんですね。イスラム圏の国なんかだったらもう飲酒自体が、
はいはい、
法律で禁止されてますし、はい、アメリカやカナダ、オーストラリアなんかでも多くの州でね、うん、公共の場での飲酒が規制されてます、
うん、
そこへ行ってね、日本では飲酒 OK だからって言って飲酒していいかって絶対違うと思うんですね、うん、やっぱりそこに、
公の場でね、
うん、やっぱりそこの法律を守る必要があると思うので、うんうん、日本では規制されてるので、やはり、
それはまあね、はいはい、
なんか ホームとかでこう日本人が酔っ払ってワイワイしてるの、あれ外国の人びっくりするって話ありますよね、
駅のホーム
とかでね。
だから日本は特にアルコールには緩いんやろ。
で、
まあ、その大麻とかそういうのは今日本では禁止ですから、
そうですね、
それなのに、うん、まあ、そういった夏休みとかなって若い人が増えるっていうのは、うん、やっぱりそういう誘惑があったりとか、
そうですね、
いろんなその機会が増えるということですか、
う
ん、
まあ、そういうのを狙ってる、いわゆるもう反社会的な組織の人が、はいはい、ね、もう、まあ、やはりちょっと自分のお金稼ごうというところで、いろんなところで誘惑があるというところがね、
はい、
この時期本当心配なところがありますね。
それとか今やったら SNS とかがあって、うん、まあ、親の目の届かんところでみたいなこともあるでしょうし、
ね、いやね、SNS はそういう意味では大変危険な、うん、ことに使われるっていうのがね、もう本当そういうのが、ね、ニュースにたくさん出てますもんね、
う
ん、今ね、
そうですよね、
はいはい、
で、まあ、その大麻いうのもあるし、他なんか最近特徴的なことありますか？
やはりその まあ、いや普通の医薬品、まあ、処方箋のお薬でも、はい、市販薬でもですね、その乱用っていうのがね、うん、今一番問題になってるかなというふうに思いますね。
それはその目的外、
目的外の使用のところですよね。まあいろいろ、まあ、あのニュースとかになってたりとかするんですけども、そういうところ、例えばね、あの、はい、トイレに咳止めの柿瓶が25本大量に捨てられたという話があったりとか、
咳止めの薬、
咳止めの薬ですね。咳止め薬っていうのはね、この脳の中枢に作用するちょっと麻薬性の成分が含まれているっていうのもあったりとかするので、それを大量に飲むことによってですね、重大な健康被害につながるといったことが ね、
い
ね、はいはい、
ない、
そうなんです。
これはまあよく言われてますけど、これどうやったらこう防ぐいうかね、ことができるんやろうと思うんですけど、うん、それはやっぱりその怖さを、うん、まあ、認知してもらういうようなこ と、はい、それはやっぱり、あの、特に若い人には大人が言うというようなことも大事、ということですか。
そうですね、うん、はい、
やはりあかんあかんだけでは
ない、あかんあかんではないし、やはりこの本人だけじゃないっていうところですよね。あの、やはりそのためにお金欲しくなって、うん、はい、まあ、いろんなね、もう窃盗してしまったりとか犯罪になってしまう、金銭の貸し借りをしてしまって、まあ、さらにちょっとトラブルを起こしてしまう、関係悪化っていうところ、やはり本人だけの問題で済まない、まあ、自分がいいからとりあえずやってみようじゃなくて、大変いろんな人に迷惑がかかるというところを、まあ、知ってもらうっていうところはね、とても大事かなというふうに、
ね、薬物の再犯率っていうのはまた高い
そうですよね。だから一遍そうやってしまうと、たって一度だけとか思ったら、それがなかなかやめられない、うん、とこ入ってしまうということですか。
うん、そう、うん、そうですね。
まあ、依存性が高い。
依存性高いですね。うん、で、あの、たとえね、薬物乱用をやめて普通の生活に戻ったとしても、あのフラッシュバックって言って、あのストレスや飲酒などが引き金になって、薬物を乱用してないにもかかわらずそういう感覚が戻ってくるっていうことも起こったりするので。そうなんです。薬物はね、一度乱用するとたとえやめても一生その影響が体の中に残るっていうのを、あの、皆さんに
一回でもあかんっていうところですよね。
だからやめにくいな、ギャグに言うのね。で、あと最近はなんかそのダイエットとか、うんうんうん、まあ、徹夜でとかいうのもよう聞きますやん。
あ、サプリメントの切り口、
うん、そうですそうです。もうこれ飲むとね、綺麗になるよとか痩せますよとか言いながら、実際は、禁止薬物だったりということがね、あってしまうんですよね。でもやはり10代20代っていうのはね、何でも興味持ってね、持ちたくなる年頃ですしね。あとやはりね、このみんなが使ってて仲間外れにされたくないっていうのがね、この場空気壊すんじゃないか、自分がここで、何、ここ断ることで、うん、やっぱみんなと、あの、友達に迷惑、逆になんか迷惑かかるとかいうふうに思ってしまう。
そうか、そう
なんですね。ね、なんかネットで入手できちゃうと、うん、なんとなくの公共性みたいなのを感じて、うんうんうんうん、違法であるにもかかわらず ね、
そうですね、あ、みんなこんな、うん、ね、やってるのかなとか思ってしまうっていうのがね、
例えばこの、これどじゃあその友達にね乗せられて買ってみたけど、うん、実際どうなんだろうっていうような、うんうん、そういうこうなんかサプリとかあったら、うんうん、こう箱ごと例えば、うん、薬局薬剤師さんに持って行って相談するとか、うんうんうん、こういうことってできるんですか。
そうですね、ぜひもう、あの、近くの薬局に薬剤師にこれってどういうものなのっていうところをね、うん、もう、あの、気兼ねなく、あの、相談していただければと思います。もういきなりそこからちょっとあかんから君逮捕とかいうことは決してありませんので、うん、もうそういうところはね、安心してご相談いただければというふうに思います、う
ん、
はい、
薬剤師さんにそういう相談も OK なんですか。うん、
あ、もちろんです。あの、うん、そこから、まあ、また必要に応じて専門家へのおつなぎとかもいたしますし、うん、あの、各種 の、 あの、そういう相談窓口っていうところにもご紹介は、あの、させていただきますので、うん、はい、あの、そういうところはね、もうプライバシーも守られるところになってますのでね、はい、あの、気兼ねなくちょっと相談していただければというふうに。
案外、あの、親とかいうよりも相談しやすいかもしれない。
そうですよね、う
ん
う
ん
う
ん、薬剤師さんの方が、
う
ん、
で、そこから、あの、各地区のいわゆるね、あの、精神保健福祉センターとか、うんうん、そういったところにつないでくださるってなってくると、はい、ね、お友達にも、いや、うん、あれやっぱりダメだったよみたいな、うんうんうん、
そうです、そうです、ね、
公的機関がちゃんとそういうふうにもう判断してくれたから、うん、もうやめようとかいう感じで、
そうです、そうです、
ね、きっかけ作りにもなります
よね。なりますので、はい、はい、
まあ、特にねこれから夏休み、また親の目が届かないこともあるかもしれませんけど、うんうん、まあ、大人が子供を守るという意味でもね、
う
ん、
そうです、
そして薬剤師さんに、はい、まあ、そういったことの相談も、うん、していただけるということで改めて認識していただければと思います。最後にお伝えしたいことありますか？
はい、薬物乱用しないために私が一番大事だと思ってるのは、はい、自己肯定感を高めて誘いを寄せ付けないっていうことなんです、うん、で本当はね、うん、良くないって分かっててもね、辛さを一時的に軽減したりするためにね、薬物乱用したくなることがあるかもしれないし、追い詰められたり薬物以外の選択肢がね考えられなくなってしまったりすることがあるかもしれないんですけど、うん、でも本当にその選択肢しかないのか、薬物を進めてくる仲間やその環境以外の居場所がないのか、もう一回考えていただきたいんです。薬物への興味とか仲間との人間関係、辛さを軽減したいという気持ちもねあると思うんですけど、長い目で見た時の自分の心と体の健康と健全な人生天秤にかけて自分を大切にする選択してください。よろしくお願いします。
はい、はい、本当保護者の方にはね、本当あなたを大切に思っているってことをね、うん、ぜひ子どもたちに伝えていただきたいと、はい、この夏休みですね、ぜひしていただきたいところになりますね。
わ、はい、かりました。はい、はい、ということで今日は薬物乱用について、兵庫県薬剤師会常務理事の畑誠吾さん、そして理事の笠谷君代さんにお話を伺いました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。